皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンホイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月6日にミンフィネットで発表された、全体の協力で誹謗中傷の標語を解体するという内容です。それではお聞きください。全体の協力で誹謗中傷の標語を解体する。文、中国のダーファー弟子。しばらく前のことです。私たちの市では新たに20台以上のバスが導入され、市内の各路線で運行されるようになりました。その後、同州の一人がこれら新しいバスの車体に直接ダーファーを誹謗する電子標語が表示されているのを見つけました。同州はすぐに運転手に真相を伝え、この標語を削除するよう促しました。このような標語は運転手自身や会社にとって不利であるばかりか、多くの世人を毒害し、世人を破滅に向かわせるものであると説明しました。しかし運転手は、これらの電子標語は車体に内蔵されたチップで制御されており、私たちには削除することができません、運行会社に連絡しても解決にはならず、製造元でなければ削除できないのです、と答えました。その後、私たちはこの問題について交流を重ねました。そして製造元を訪ねて対応を依頼するのは現実的に難しいので、商念を発して直接解決しようという結論に至りました。私たちは市内全体の同州に呼びかけ、これらの誹謗中傷の標語を表示する電子チップに向けて商念を送り、その背後にあるすべての邪悪を解体することを決意しました。しばらくの間商念を発し続けましたが、それでも誹謗する標語が依然として存在していることに気づいたので、再度交流しました。多くの同州が、商念を発するだけでは不十分であり、真相を直接伝え、彼らに真相を理解してもらう必要があると感じました。幸いなことに、商念の強いある同州が、そのバス会社で勤務していた経験があり、日頃から会社のリーダーと同僚に真相を伝えてきましたが、今回の件を通じて、彼らがまだ本当の意味で真相を理解していない可能性がある、と考えました。この機会を利用して、改めて真剣に真相を伝え、彼らに本当に理解してもらうよう努めなければならない、という結論に至ったのです。その同州も、自分が以前に伝えた真相が簡略すぎて、要点が十分に伝わっていなかった可能性があると認識しました。また、この問題が自分のかつての勤務先で発生した以上、自分にも何らかの関係があると考えました。たとえ退職して長年経っていたとしても、目の前の問題に向き合い、過去の不足を補う必要があると感じたのです。そこで、私たちはまず、この会社のリーダーや職員に向けて商念を発し始めました。同時に、この問題について包括的に説明する真相の手紙を作成することにしました。数日後、その手紙を同州が会社に届け、彼ら自身に読んでもらうように計画しました。そして、直接彼らに真相を伝え、詳細に話すことで、理解を深めてもらおうという方針を立てました。この方法が最も安全かつ確実であると感じたからです。シフは、各地での説法に、2002年ワシントン DC 法医での説法で、それ以外、皆さんがぶつかった多くの具体的な問題は、皆さん自ら見計らって、自分で方法を考えて解決しなければなりません。問題が現れたところは、すなわち皆さんが真相を伝え、救い再度する必要のあるところです。困難にぶつかったら、それを避けて通ろうとしてはいけません。と説かれました。数日後、すべての準備が整いました。 私たちは一部の同衆たちと一緒に、問題のバス会社に車で向かい、道中、車内で少年を発し続け、かつて勤務していた同衆が真相を記した手紙を持って、会社のリーダーに直接会いに行きました。しばらくして、その同衆が戻ってきて、こう報告してくれました。今、会社の内部は大混乱状態です。会社自体が再編成される問題に直面しており、多くの従業員が自分たちの待遇が保障されなくなるのではないか、あるいは給料が下がるのではないかと恐れています。そのため、人々の心は動揺し、リーダーと従業員も頭を抱えています。そこで、その同衆はリーダーと従業員たちに真相を詳しく伝えました。問題の根本的な原因はダーファを誹謗したことにあることを説明し、すぐにこれらの誹謗標語を削除するべきだと伝えました。そして、真相を記した手紙をリーダーに手渡し、よく読んで理解するようにお願いしたところ、約束してくれました。ところが、数日後に確認してみると、バス車体の誹謗標語はまだ残っていました。そこで、私たちは一部の同衆たちと手紙を渡した同衆と一緒に、バス会社を再び訪ねました。今回は会社のリーダーの態度が明らかに変わっていました。同衆に向かって、今、あなたの目の前で製造元に直接連絡しますと言い、携帯電話を取り出してメーカーに電話をかけました。リーダーは非常に断固とした態度で、すぐに人を派遣して、バスに表示されているファルンコンを誹謗する標語をすべて削除するようにと求めました。メーカー側も対応し、数日以内に問題を解決すると約束してくれました。そして数日後、私たちはバスの車体から標語が完全に削除されていることを確認し、ようやく安心することができました。その後、同衆が会社から得た情報によると、会社は確かに再編成されましたが、リーダーとすべての従業員の待遇には全く影響がありませんでした。リーダーも従業員も安定した気持ちを保ち、非常に満足している様子でした。私たちは、これはリーダーと従業員が、この重大な問題において正しい選択をした結果であり、そのため、物事が良い方向に進んだのだと理解しました。今回の出来事を通じて、問題が発生したとき、それは私たちが真相を伝える必要があるというサインなのです。そして、それを行う際には、忍耐強さが必要であり、面倒に感じたり恐れたりする心を持たないことが重要です。この心構えがあって初めて、邪悪を真に解体することができるのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org までそれでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。